はい、それではヘブル人への手紙の6章です。ヘブル人への手紙の6章です。で、私たちがヘブル人への手紙を学んでいっている中でね、テーマがイエス様が神の右の座にこのついておられる大祭司なんだということですね。イエス様が神の右の座についておられる大祭司なんだということをね、私たちはこの見て言っています。そしてメルキゼデクという人物を、これ紹介しようと仕掛けたの覚えてますか、皆さんですね。5章の、この10節でメルキゼデクの霊に習い、これイエス様ですよ、神によって大祭司と呼ばれましたと、こう言ってるわけです。けれども、このメルキゼデクの話をするときに、いや、ちょっと今は解き明かすことは困難だと。なんでかって言ったら、聞くことに対して鈍くなっているという問題があったんですね。問題があったんです。そしてどういう背景かと言いますと、ユダヤ人としてイエス様を信じ、しかし圧迫を受けて苦しみを受けているのでですか、イエス様を信じることにおいて熱心にならないで、それなりにやっていこうと感じなんですよ。そういう感じ、それなりにやっていこうと。私以前ね、説教の中でね、エコクリスチャンという言葉を使った、エコ運転という言葉あるじゃないですか、ね、でそれなりに、このそつなくやっていこうという、そういうなんか霊的には、怠惰になってるっていうのかな、後退している姿があったんです。でその中でいつも捧げているのは神殿礼拝であって、その儀式を守ることがあって、それをやっていることに、満足を、して、いたわけなんですね。でそれに対する警告を、著者が、しているわけなんです。で、私たちも異邦人もですね、この同じように、危機があるわけですね。イエス様との関係を生きた関係として保っていくためには、川登りをする鮭のようにですね、世の流れに抗わないといけない部分がある。でその抗っていく中で霊的に成長するというか、霊的に前進することがあるわけですね。でその圧迫や圧力を受けている中で、いつもの通りやっていこうという誘惑があるんですよ。でそうすると、イエス様を信じることにおいては熱心にならないで、適当にやってればいいということで、それで信じるところから離れてって、イエス様ではなくて世に世を愛して生きていくということさえあるわけです。でそういう時に御言葉が語られてもですね、何て言うかな、なんか馬耳東風じゃないけど、聞く力がなくなっちゃうんですよね。これを著者は話しています。今この問題について、結構身近なリアルな話なんですよね。年数からすれば教師になっていなければ、つまり成長してなければならないのに、教えの処方を学ばなければいけないような状況になったわけです。で、6章からその成熟にだから向かいましょうということなんですね。 一節をご覧ください。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教えと手を置く儀式、死者の復活と永遠の裁きなど基礎的なことをもう一度やり直したりしないようにしましょうとこう言って、で神が許されるなら先に進みましょうとこう言ってるんですね。これが初歩的な教えなんだと、基礎的なことなんだとこう言ってるんですけど、どうですかねこれ、どうなのかなって思いますよね。まあ、そうかなって思うのもあるし、いやどうなんでしょう。例えば死んだ行いからの改心、神に対する信仰、これはもう本当分かってるじゃないですか。清めの洗いってこれバプテスマって訳してもいいかもしれませんし、そう実際はバプテスマってギリシャ語なんですね。で手を置く儀式、ここら辺からね、手を置く儀式について詳しく習ったことないしとかね。で死者の復活と永遠の裁きっていうね、でこれ必ずしも異邦人である私たちには基礎的なのかどうかってこう思うかもしれないんですが、こう聞いているユダヤ人の人たちはこれ非常に基礎的なんですよ。というのはユダヤ教の中にもある儀式で信仰っていうかその教えなんですね。死んだ行いからの、罪の中で死んでいるところからの改心、神に対する信仰、そうでしょう。清めの洗いなんですが、こういうふうに訳しているのはすごくよくて、バプテスマって教会に来て初めてするじゃないですか。まあ神道の中になんかちょっと水浴びるとかってあるかもしれないけど、なんかなんていうんだかあれ、なんか水のみそぎ、なんだっけ、みそぎっていうんだっけ、あるかもしれないけど、まあ身近じゃないですよね。教会に来て水の中にどっぷり浸かるのっていうね、のあったかもしれませんが、彼らにとってはもうこれはいつもやってることで、ミクベっていうんですけども、こう洗礼槽っていうのがあって、もう全身の中に入るこの、洗いの儀式がありまして、でこれをじゃあ彼らにとって何が新鮮かって言ったら、イエスにつくバプテスマってことなんですよ。イエスの何よるバプテスマ、イエス様につくんだっていうこのことが新鮮であって、この水の洗いそのものについては、清めの洗いそのものについては、そんなもう普通やってること、で手を置く儀式 で死者の復活と永遠の裁きっていうのも、もうこれも聖書の中に予言されてますから、パウロはだからこう弁明するときに、私は先祖から語られていることを、そのことのゆえに、つまり死者の復活のゆえにこうやって裁こう鎖につながれてるんだと、もうだから前からずっと言われていたことなんです。そして初めの人としてイエス様がよみがえったんだと、こうやって証をするわけですよ。これも当たり前のことなんですね。でだからね、ここで何て言うのかな、何が起こったかって、これがねちょっと微妙なんでね、で一言で言うと埋没っていうのが僕一番いいかなと思ってるんですけども、そのイエス・キリストを明確に告白する、そのイエス様にあって私は生きていくんだっていうことを言うと、まあ、角が立つわけですよ。日本語で分かりやすい日本語で言うとね、角が立つから、そこを曖昧にして、で一応キリスト教の中でもやってることはやっていこうと、キリスト教っていうかそのユダヤ教と同じようなことをやっていけば、まあこれだって私たちずっと前からやってたしみたいな感じで、そういうところがキリスト抜きでこれらのことをやっていくっていうことに戻ろうとしちゃってるわけですよ。でこれがこう問題でね、で私たちに当てはめるとですね、こういう問題がある。イエス様だっていう証ですね、これ抜きにして、例えばイエス様についてのことを信じていけば角が立たないんですよ。例えばキリストあってこその平和、キリストトーン取っちゃってね、平和のためにやってるんです、ね、あとは正義もそうでしょ、愛なんてね、キリストの愛なんて、でそう愛を取って愛だけで話していって、でそうやってうまくこう何て言うか、キリストの証じゃなく 違うもの、キリストについてのことで、なんか世の中の人を受けする、なんか世の中の人と一緒にいても何の問題もないわけです。でこれがこの中身がなくなっちゃう。でもキリストなしの平和ってどうですか？イエス様を信じて、明確に信じてる人は、いやーないっしょってこうなるわけですよね。ね、でそういうふうに中身が虚しくなってしまい、抜け殻のようになってしまって、で自分は大丈夫だってこうやって偽っていくわけなんですよね。で、その今までのこうやっていることを続けていこうと、自分の生活のスタイルですね、あとは慣習とか制度とか、その中に安住してしまうわけなんですよね。でこれね、みんな感じてますよ。こう生きたイエス様との関係をこう守、この中に生きていこうとしたら、今までやってることとそれは合致しなくなるときってのは、そのうまく噛み合わないときって出てくる。でもそういう噛み合わない不条理っていうかな、そうまくいかないところにあっても、主にあって仕えていきなさいっていう勧めがあるわけですよね。やっぱりイエス様の関係にあって、それに噛み合わないところでも信仰を持って忍耐をして、時には苦しみを受けるかもしれないけど、それも甘んじてですね、その中で生きていくっていうことがクリスチャン生活なんで、途中で疲れちゃうんだよね。めんどくさいっていうか疲れちゃうというか、でそれでなーなーになっていくっていうのは、これをやめましょうって言ってるんですね。やり直したりすることはやめようと。でいつもこう、なんていうかな、あのこう、例えばこれ分かりやすく言うと、あのアメリカで起こるんだけど、イースターとね、クリスマスの時だけ来るクリスチャンっぽい人がいて、なんかいつも同じメッセージしてるとかしてさ、お前、あなたがその時しか来てないからだよって、うん、そういうことが、まあ、今これ極端な話なんですけど、起こってしまう。いつも基本基礎の話、その話で終わってしまうっていうのはやめましょうと。神が許されるなら先に進みましょうと。だ成長しましょう、成熟に向かいましょうと。でこのように言ってるんですね。そして次に6節からはですね、この怠け心がこう危機的な状況に陥る話をしています。それが、4節からですね、信仰から結局離れていくって話ですね。一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなって、神の素晴らしい御言葉と来たるべき世の力を味わった上で堕落してしまうなら、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返るさせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にする者たちだからですと。まあ結構、っていう、すげえ。皆さん予習しました？ね、ここで読んでね、あの、いやいや、どうせ赤井さんが何か言ってくれるだろうとかって思って、怠けるんじゃなくて悩んでくださいっていうことを言ったじゃないですか、先週ね。あ、先週じゃない、先々週か。言いましたよね。非常に、あの、こう、議論の的になっている聖書の箇所なんですね。で、やっぱりあのここではやっぱヘブル人への手紙というユダヤ人の中にあるこの中、その聞いてる人たちがどう受け止めるかっていうことを考えていく必要があるなと思います。でまずこのね、4節と5節っていうのはこれね、使徒の働きを読むともう本当にそんな感じなんですよね。光に照らされた、パウロなんか文字通り光に照らされた、イエス様の復活されたイエス様、ダマスコに行く途上でね、あって光じゃないですか。まあそれだけじゃなくて霊的な光ですよね。で天からの賜物ですよね。そして聖霊に預かったと。であの聖霊のバプテスマを受けて、もう異言語って予言語ってね。でそして神の素晴らしい御言葉も聞いて、言葉聞いてるわけで、これ御言葉っていうのはですね、なんか前から伝わっている、なんかこうなんとなくなんか眠くなりそうな感じで聞いてるんじゃなくて、本当にこの伝わってくる御言葉、レーマっていうんですけど、こう聞いてる御言葉ですね。ロゴスっていうのは書かれてる言葉だけど、ここは聞いてる御言葉です。そして来たるべき世の力です。これ神の国ですよ。神の国の力をこの御霊によって そしてもうまざまざとこう経験しているにもかかわらず堕落するって言うんですね。でここで堕落という言葉をなんかちょっと罪を犯したっていうふうに考えちゃうと、一度罪を犯したらあなたは二度と立ち返れないので、もう二度と教会に来ないでくださいっていう解釈になっちゃうんですよ。なこと言ったら、まあ僕はとっくの昔にいませんので、うん、でここにいらっしゃる方多分いない、一人としていないんじゃないかなと想像しますが、そういう意味でないことは確かなんですね。で一体何なのかっていうと、これは信仰から離れるっていうことです。ここですね。つまりイエス様を信じるという営みを放棄する、やめてしまうということで、イエス様への信頼なしで、さっき言ったようにこの1節と2節、そうですね、に書いてあるところに戻っちゃうってことです。でここではキリスト教会の中でもやっていることなんだけど、イエス様にあってやってることなんですよ。さっき言ったこの水の洗いって言ってもね、清めの洗いって言ってもイエス様につくバプテスマをやってるわけですよ。だからでもバプテスマやってるからいいじゃんじゃないわけですよね。なんだけども、これが元に戻っちゃってるので、なのでそういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返ることはできない。これ何言ってるかって言ったら、そのユダヤ教の中でも悔い改めっていうのを言われるわけですよ。だから彼らの中での神に立ち返るって言っても、イエス様に立ち返らなかったらそう無理じゃんという話なんです。まあ、いろんな会社があります。でも私は一番妥当かなと、うん、無理じゃん。だから自分で神の子をもう一度十字架にかけて晒し者にするっていうのは、これ何かって言ったら、この6章っていうか7章8章9章10章までだんだん明らかにしていく解き明かしは、イエス様の十字架はもうただ一度全ての罪のために永遠の救いのために行われたんですよって話になってくるんです。だからユダヤ教の中ではっていうか、この旧約の契約の中では生贄を捧げる、特に大祭司は年に一度地を携えていくって、でも繰り返し行われるわけですよね。それは完成されてないから、完全にされてないから行っていくんですが、神の御子ご自身が肉体を取られたその生贄はもうその全ての罪を取り除く力があり、故に永遠の救いを与える。だから前も話したでしょ、だから途中で、ああなんかお前やっぱダメ、ボーンとかってなら永遠の救いなんですよ。だから英語だと once and for all って言うんだけど、日本語でね、これ何って言ったらいいかなって、いつ金輪際っていう言葉ね、もうこれですよっていう決定版です。それが十字架なんです。なんだけどユダヤ教に戻ったら何度も悔い改めをしてっていう、悔い改めしていくたびにもう一度イエス様を十字架につける機会と、不完全であるかのようにあなたたちは生きていくんですかと。だからイエス様を、このもう一度十字架にかける、そして晒し者にすると、これは恥、癒しめるっていうことなんですね。十字架ってね、ただ苦しいとか、なんかね、肉体の痛みももちろんそうなんですが、この癒しめる目的がすごく多いんですね。だからヨハネが、マリアも横にいるんだけど会話できてんですよ。でイエス様、十字架についてるイエス様がマリアとかお母さんに話せる、ヨハネにも話せる距離なんです。大通りでやったわけ、大通りで、でほとんど裸なんですね。それだけでも恥ずかしい話なんです。でかつ これは私がトルコ行った時にね、ローマのトイレが残ってる、ね、行った人分かるでしょ、ローマのトイレで僕ちょっと実演したよね、実演じゃないや、実際やってないからちょっと演じたよね。結構ね、ローマはやっぱこう 下水処理がだから、ね、こう流れてるんですよ、川が、川っていうかね、こう側溝がこう座るんでしょ、こうやってで座って穴ポトンと落ちるんだけど、でトイレットペーパーじゃないのね、スポンジついてるの、この棒に海綿をつけるわけですよ。そしてこうね、もうね、すいませんね、こうですっきり爽やかコカ・コーラなんですよ。でですね、そのことを思いながら、ローマ兵がイエス様に十字架つけられた時に水ぶどうをつけて持ってったじゃないですか、海綿につけたやつ。だからちょうど便器の掃除をするものをこう持っていかれた意味合いがあるわけですよ。これ恥ずかしめなんですね、恥ずかしめなんです。でこのように恥さらしをもう一回やるんだよと。だからね、これからどんどんこのね、ヘブルの最後の方では、あなた方もやっぱりこの、ユダヤ人の共同体から村八分にされるということを覚悟しなさいよという勧めがあります。で自分がイエス様のゆえにこのような不利なことがあったりとか、そういうことあったらそれは光栄なことで、あなたキリストの栄光が現れますよっていうことなんですね。けれども私たちがやっぱり嫌だと、そんなの嫌だって、今度はイエス様を恥さらしにするよっていう、こういう内容になってくるんですですか。でですね、午前中も話しましたが、このことを本当にそうなのって思うかもしれませんが、もう福音書の中に実際にやってた人がイスカリオテのユダなわけです。福音書よく見てください。12弟子がなんだかってもうイエス様のなされた奇跡とか聖霊の働きとか御言葉とかもう味わいまくってるんですよですね。にもかかわらずでしょ。でね、悔い改めなんですが、まさにイスカリオテのユダはこういう悔い改めをしました。でペテロと比べるとこれはっきり分かるんです。ペテロもちょやばですよ。知らないって言って最後呪ったから誓ったんだよね、こんな人知らないって。だから結構インパクト強いことをやっていて、イスカリオテのユダと、まあ、同列ですね。そこまではじゃあ何がかって、一方はもう滅びですよ、もう一方は教会の指導者ですよ。どう違うのかと、どうしてこんなに違うのかと。でこれね、ペテロの方をよく見るとね、もう激しく泣いたと、イエス様が振り向いたら激しく泣いたと。でイエス様復活された後に、復活なんかなんだっけ、ほら御使いに会ったって女たちが来た時にもう一目散にね、あマグダラのマリアか、一目散にさ墓行ったじゃないですか。イエス様の方に向いてるんですよ。そして復活出会って、で今度はなんかガリラで会いなさいって言うからガリラの方に行ってさ、もうペテロらしいんだけど、またなんかずっこけちゃってさ、なんかいないからイエス様、なんだか待ってるのもあれだから漁するって言ってさ、そしたらまた自分が召された時と同じような現象が起こって、ヨハネが主だって言ったらもうそのままドボーンと落ちて、もうペテロらしいよね、泳いでってね。でそれで会って、で私を愛しますかってこう3回聞かれるわけで、恥ずかしい恥ずかしいね、3回悩んでるから。でも3回言って、でペテロはね従いましたね。これなんていうかと、悔い改めってのはイエス様に向いた悔い改めなんですよ。だから悔い改めって言ってもどこ向いてるのなんですよ。どっちの方向に方向転換するのって、イエス様の方に方向転換。じゃあイスカリオテのユダをじっくり見ますとですね、彼はね反省するんだよね。でもねこう言ってます。マタイの27章の4節に、その祭司長たちに対して無実の人の血を売って罪を犯しましたと書いてある。客観的に彼は無実だと、イエスを主とするという意味でイエス様をもう見なしてないんですよ。客観的になんか他人の無実の人にそのように祭司長に向かって言っているわけです。私のだから私の主をの血を売って罪を犯しましたと言ってないわけです。 だから自分の心の中だけの反省であり、自分の中だけの悔い改めっていうかな、この反省にしか過ぎないっていうか、で後悔にしか過ぎないっていうか、イエス様に向いてないんです。もうこれでアウトですね。なのでどんなに悔い改めとかなんだかってやっても無理ですよということになるんですよね。結構これ厳しい警告で、クリスチャン辞めた人が結構ちゃんとね生活してる人っていると思うんですよね。ちゃんとやって、じゃあいいじゃないですか。ほらなんかクリスチャンって言ってないけど、いやむしろなんかもうちょっと良くなってんじゃないのかね。結構騙されちゃうよね僕たちね。いやそうじゃないよと、うん。で次をご覧ください。7節ですが、たびたび降り注ぐ雨を吸い込んで耕す人たちに有用な作物を生じる土地は神の祝福に預かりますが、茨やアザミを生えさせる土地は無用で、やがて呪われ最後は焼かれてしまうのですと。実を結ぶ作物ができるというのはイエス様が数多く例えを語られましたよね、うん。岩地にまかれた種がすぐに芽を出しても迫害や試練があるとすぐにしおれてしまうと同じように、信仰を捨ててしまうとか、あとは偽預言者について身によって見分けることができるとかですね。であとブドウの木、一番大きなのはブドウの木につながって実を多く結ぶけど、それはイエス様にとどまって、イエス様の言葉が自分にとどまっていれば多くの実を結ぶけれども、そうでなければ火で焼かれる枝にしか過ぎないということを言っていますよね、イエス様がね。でそれと同じことをここで言ってて、イエス様に対する信頼、信仰にとどまっていることによっ よって実が結ばれますが、そのイエス様につながっているかどうかはその人の実を見れば明らかなわけなんですよ。どんなに素晴らしい体験してたとしても、どんなにこう告白したことがあったとしても、身がその人が本当に告白、その告白が本当の告白なのかどうかですね、こう試されるわけなんですよね。で9節ですが、だが愛する者たち、私たちはこのように言ってはいますが、あなた方についてはもっと良いこと、救いにつながることを確信しています。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに仕え、今も仕えることによって神の皆のために愛を示しました。はい、ですね、だが愛する者たちって言ってますね。で今こうやって愛に仕えていたし、今も愛を持って良い行いをしていますねって言ってるので、いわゆる堕落したならばっていうことに当てはまる人たちは一部で、まだそこまでは言ってなかったけども、多くはこうやって、この愛を、この示して今も使えることによってって言ってますから、やっぱ今も使えているという、だから彼は救われているわけですよ。救われているわけです。ですね。で、ご自分の恵みによって信仰を通して救われるんですけれども、その神の用意しておられる良い行いをしているわけなんですね。じゃ何が問題かっていうとですね、こう、いろんな良い行いをしていても、報いが見えない。でむしろなんか嫌なこと、いろんなことが起こってくる。でなんかもうちょっとエコやろうかなとか、もうやめとこうかなって、こういう誘惑を受けたわけです。なので今励ましてるんです。神は不公平な方ではありませんと。やはりどうしてもこの自分がしている働きに対するこの報いが見えなくて、もっとこう目覚ましいというか、こう、まあ、世の中だったらその見えるわけじゃないですか。ですね。で、人の目に見えるものがある、こう不公平に見えるわけですよ。報いを受けてる人と、で自分は報いを受けてないように虚しいように見えてしまう。 でね、イエス様でもね、右の手がしていることを左の手にしないようにって言われて、だから主の名による行いっていうのは、その主は見ているんですけれども、他の人たちには知られるものじゃないっていう性質があるんですよね。だからやはりこの誘惑があって不公平なように見えてしまうけど、いやそうじゃなくて、必ずこの報いに、この報いてくださるということなんですね。この箇所ですね、実は私個人にとっては非常に思い出深い御言葉なんですね。なぜかというとですね、アメリカから日本に帰ってきて、1997年なんですが、すぐに聖書の学び会を自宅で開いたんですね。で、一人を除いては誰も定着しなかったんです。周囲に電動のトラクトを作って配ってました。今でこそコンピューターで簡単にできちゃいますけど、パソコンで、昔はワープロでね、作って印刷所に行ってね、でそれを配った、ポストインしたんですよ、郵便受けにね。で、救われる人は0人で、で英語教室もやったんですね。で、一度来た若い女の人がですね、一度来てですね、でなんか次に電話越しでわざと咳するんですよ、わざと。で、風邪ひいてますっていうことね。普通いやらしいですね。で、離れる、だからもう宗教関係お断りっていう感じの警戒がもうはっきり伝わってくる形で、でこういういろんなね、もうやっても報われない感じで、でニュースレターをアメリカの友人とか教会にね、コスタメスの教会とかに送っていて、やっぱその辛い体験で弱音を少し吐いちゃったんですね、落胆してね。そしたらね、私の師匠、教師だから、スクール、カルバチャペルコスタメスのスクールミッションの先生の一人がメールでね、この御言葉を送ってくれたんですよ。神は不公平な方ではありません。あなた方の働き愛を忘れたりはしません。あなた方はこれまで生徒たちに使い、今も使えることによって神の御名のために愛を示しましたと。神はあなたの今やっていることが全く報われてないように見えるけど、本当に忘れてないよ神様は、ということで、でね、こういう似たような内容が、例えばテモテ、反対を受けて教会で大変苦労していたテモテに対してパウロが、第一テモテの5章の24節で、ある人たちの罪は裁きを受ける前から明らかですが、他の人たちの罪は後で明らかになります。同じように良い行いも明らかですが、そうでない場合も隠れたままでいることはありませんと。そうでない場合も多いんですね。でも隠れたままでいることはないよってこう言ってます。で、11節です。私たちが絶望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを持って最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果怠け者とならずに信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです、ということでね、同じ熱心さをどうか持ってください。やっぱりね、結果でないとね、もういいや、ただこうマンネリっていうのをただやっていけばいいやとか、あとはもうちょっと世の中のことをちょっとやっていこうかなとかね、もう いくらでもあるわけじゃないですか。そこで別に信仰の話しなかったらいろんな友達できるしさ、ね、今なんかちょっとこう本音トークじゃないけどさ、こう普通に考えるとそう出てくるわけですよ。けれども同じ熱心さを持ってくださいと。そして最後までが大事ですね。最後まで、初め希望を持ってたけど最後にその希望が薄れていくっていう、それもそうじゃなくて、最後まで十分な確信ですね、この希望によってついて十分な確信を持ち続け、その結果怠け者とならずに。だ、信仰っていうのはですね、ちょうど筋トレと似てますね。筋トレと運動と似てますよ、ね、運動しないと、入院した人分かると思うけど、入院したらですね、いかに日頃の運動っていうか、運動でも自分でも意識しないことが大事かっていうの分かるでしょ。筋肉とかもう一気に弱まっちゃって、筋肉正直だからね、筋肉は嘘つかないってね、 で逆に筋トレするとそれだけ出てくるし、筋肉膨れるっていうかでかくなるしね。でそういう信仰って似てて、こう回転させるっていうのをこう働かせるんですよ。でこの時にはでも主はここにおられるって、これねやっぱねちょっとねこうちょっとこうバーベル上げるみたいな、こうなんかちょっとこう上げる感じなんだよこれね。ちょっと重いんだよ、特になんかそういう状況がそう許さないと重くなっちゃう、でそれをもう信じていくってことです。でそうやっていくうちに、だからこれ怠けないってことですね。やっぱやだな、あのなんかもうちょっといや祈るのめんどくせえなとかさ、聖書もなんかだんだんこれなんか聖書をめくるのが重くなってきてね、これここほらあといいなんか教会なんかいつも同じことやってるしな、いやいやとかね、なんかね怠け者とならずに信仰と、次ですね大事なの忍耐な、信仰と忍耐ってこれねワンセットなんですよ。信仰忍耐ワンセットで約束のものを受け継ぐと、だから信仰と忍耐でようやく約束のものを受け継ぐということで、習ってくださいっていうのが、これがね次に出てくるアブラハムの話なんですね。アブラハムが信仰と忍耐の、この模範なんですよ。でね、この霊的な疲れですね。でこれが、このヘブル人への手紙の何ていうかな大きなテーマの一つです。だからこそ大祭司のイエス様をじっかり見つめて、イエス様がいつもついてて弱さにも一緒にいてくださるし取りなしてくださってるよって、こういう話になってくるんですよ。で12章の3節と4節にこう書いてありますが、ヘブル書、あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を忍ばれた方のことを考え、イエス様のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。あなた方は罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことはありませんと、でこのように見てますですね。でちょっとねお話、証っていうか私の証じゃなくて思い出した証があるんですね。怠け者となってしまった宣教師の話です。ですか？今ここで言ってる怠け者とならずに言ってたんですが、アフリカのコンゴ、まあ、昔ザイールっていうね言われてた、コンゴのエンドレラという村で宣教の働きをしていた夫婦がいたんですね。スウェーデン人です。で結ばれなかった身が、でフラッドっていう人なんですけどね、フラッド夫妻。伝道するんですけどね、村長が接触を許しませんでした。なので少し離れたところに小屋を建てたんです。それもすごいですよね、許さなかったら帰るじゃないですか。でももう食い下がって近くに小屋を建てたんです。だからおそらくはその人たちがこう何て言うかな、飢え死にするとかさ、なんか困るのもなんかそれはちょっと情けをかけてね、その一人の少年が食べ物を売りに、鶏とかさ売りに来る、この子だけは接触できたんですよ。なのでこの子だけはもう必ず信仰に導きたいと、で事実信じて救われたんですが、その他何にもなかったんです。で奥さんに女の子生まれたんですが、マラリアにもかかった。でそれで体が弱っていたから出産を、が原因で産んだ後に死んでしまったんです。そこで夫のデビッドさんはその時に言いようもない神への怒りが込み上げてきました。で娘さんを他の宣教師夫婦に託して帰っちゃったんです。で結局娘さん、そのね託された宣教師夫婦もすぐに死んじゃったので、実は一緒に一定の期間そこで働いてたんですね。でそれでその人もマラリアにかかっちゃったので死んじゃったの。なのでアメリカのクリスチャンの夫婦に引き取られて、で彼女ですね、アイナさんと言いますが、しっかりと信仰を保って聖書学校にまで行ったんです。でその聖書学校行ってる時に誰かが海外宣教の雑誌を送ってきたんですよ。エンドラについて書いてあったの。エンドラ、立派な学校が建設されてました。600人の学生は全員クリスチャンです。創立者が救われた物を売りに来た少年だったんです。そしてその少年が大きくなってですよ、 村長さんもイエス様に導いて、結局教団までできて10万人。じゃあそのお父さんどうなったのかなって一生懸命調べたの。デビッドさんスウェーデンに帰ったんですけど、再婚していて子供が4人いました。でも彼の家にはルールがあったんです。神の名を一切口にしてはならない。で、彼はアルコール依存症になって脳卒中で寝たきりでした。で、そのアイナさんはそこまで行って、スウェーデンまでわざわざ行って、で、その兄弟ね、あの母親違いの異母兄弟かなに話したら、会っていいよと、けれども神の名は激怒するから言ったらと。でも彼女は会ってですね、そしたらお父さんフラットさんも泣いて冷や余りしました。だって捨てちゃってんだから子供をね、うん。でもね、彼女ね、アイナさん言っちゃったんですよ。大丈夫です、神様が守ってくださいましたって。そしたらね、今までも泣いてたのも涙も止まっちゃってね、もう体が硬直してね、顔をね、ふげてね、もうそっぽ向いちゃって、神が我々を捨てたんだと、神のせいで人生がめちゃくちゃにされたのだと、こう言ったんです。でもアイナさんがね、それでお父さん、神は見捨ててない、アフリカに行ったことは無駄ではなかった、お父さんが導いた少年が学校を設立し、600人の学生みんな信仰を持って、村長も信仰を持って、10万人の教団になってる。イエス様はお父さん見捨ててないよ。フラットさん、アイナさんをじっと見つめ、硬くなっていた体がどんどんほぐれて、50年ぶりに神に対して心を開いて悔い改めて、数週間後に天に召されたと。もうリアル、ここの話そのもの。信仰の戦いに疲れ果てて、まあ、世の中の流れに身を任せた例なんですよね。でもね、神は真実な方で、希望は失望に終わらない、まあ、彼は本当の意味でイエス様に向いたからね、本当の意味での悔い改めができたわけなんですよね。で、似たような戦いをしたのがアブラハムで、その話がこれ13節なんですが、神は、いきますよ、アブラハムに約束する際、ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかったので、ご自分にかけて誓い、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすと言われました。このようにしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得たのですと。なんですよね、あの聖書って、まあ、どの伝記、まあ、伝記じゃないけどね、聖書は聖書ですけども、神の言葉だけども、でもどんなストーリーでもね、あのこうなんか大事なことをこう書くから、なんか私たち読むと一気にこういうことがボンボン起こっているように思うんですよね。で、羨ましいな、神様と出会えてとか、あと使徒の働きとかさ、もういつも不思議な技と奇跡ばっかりじゃない。でもよく考えると、何年後とか何年後とかあるわけですよ、スパンが。で、そんなしょっちゅう起こってなくて、で、ね、手紙読むとね、エパフラですかな、もう死ぬような病気になって何とか助かって、いや、なんかパウロがビューンとか言ったら癒されるわけでもなかったわけですよ。もちろんパウロ祈ったと思うよ。いや、だからそういう、なんですかね、こう、どうしてもね、隣の家のなんだっけ、芝の色は青いだけかになっちゃって、聖書読んでる時もなんか私ダメ、違うじゃん私はって言って、なんか聖書のストーリーで、これがアブラハムだ、まあ、たくさんあるけれども、アブラハムはその一つですよ。よく読むとやばい、神にあのようにこうすごい相方をしてて、約束も与えられてるけど、そんな滅多になかったわけですよ。で、ね、あの午前中も話したように、75歳でハランの町を出てですね、で、シェケムのモレのカシの木があるところまで行って、私はあなたの子孫にこの地を与えると、で、このように約束されて、約束は受け取ったもののいろんな問題が起こる。まず飢饉が起こってエジプトに下っちゃった。そしてロドと別れて彼はソドムの方に行ってしまった。まあ、その時も主は語りかけてくださいましたが、でずっと息子が与えられてなかった。で、アブラハムが85歳の時にもうしびれ切らして、奥さんの方がね、女奴隷ハガルを通してってこう言ったわけですよ。ハガルを通して赤ちゃんできてイシュマエルです。 で、これでもう安泰だと。で、もう大人になる13歳、その時に割礼受けなさいってね、この神様全部割礼受けたんだけど、その時にですね、神様が現れて、いやいやいや、イシュマエルではなくてサラが産む子だよと。で、実際にイサクが生まれたのは100歳、サラが90歳ですよ。だけど星の数のように、海の砂のように大きな国民になるっつって、どうすか。何、75歳でしょ、はらんでたのが。だからもう900歳でしょ、25年。自分だけ信じて、自分の家族信じてなくて25年ぐらい経った人います？ね、はい、いますね。アブラハムと同じね。でね、それから10何歳かですよ、おそらく。今度捧げろっていうわけ。そうすると、さっきのね、ダビッドさんかな、宣教師と同じ思いでしょ。何言ってんですかじゃないですか。ふざけんなこの野郎っていう、罵ってもいいぐらいの命令だったわけですよ。しかしアブラハムは信じたんですね。ここがすごい。やっぱね、こう鍛える必要あるんですね、やっぱりね。鍛える必要あります。鍛えられるとね、火事場のばかり力じゃないですけど、信仰って神から与えられた恵みで猛烈に働いて生き返らせてくださるっていう、その信仰で祭壇の上にイサクを置いて縛って、で刀を振りかざした。でその直前に、この当たる直前にですね、 主の使いが止めて、それで今言った言葉ですね、語りかけてくださったわけです。神様が誓ったんです、ご自分に誓ったんです。だから16節で、確かに人間は自分より大いなるものにかけて誓います、そして誓いは全ての論争を折らせる保証となりますと。はい、大いなるものっていうのは、これだから例えば神にかけて誓いますとか、何々にかけて誓いますっていう時に、自分よりももっとこう力のある人にかけてるわけですね。じゃないと誓いにならないわけですよ。まあ、普通は神にかけて誓いますとかなるわけで、それに誓いますとかって言っちゃうと、今までの議論っていうのはもう成り立たない。これ御心なのとか、何だかって時に、いやもう神様に言われたんですとかって言われちゃったら、もうみんな黙るしかないです。あれですよ。で、そこで神は約束の相続者たちに、ご自分の計画が変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されましたと。神が誓うときは神以上いないから、私にかけて誓うと、私が誓うんだとしか言えなくなっちゃうわけです。神が誓ったらもうこれしかないじゃないですか。というのがこの約束と誓いという次の言葉になるわけなんですよ。それは前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちが、約束と誓いという変わらない2つのものによって力強い励ましを受けるためです。この2つについて神が偽ることはありえませんということで、誓いを伴った約束がアブラハムに対して与えられたのはありますよと。そこにあるこのアブラハムの子孫というのがキリストですから、そのキリストにある希望ですね、これに捉えようとして逃れてきてるって。これね、本当にね、毎週日曜日に礼拝を捧げるために来ている皆さんね、一人一人はですね、まさにこれを定義って言ってもいいかもしれない。逃れようと、希望を捉えようとしてる。信仰にあってこの希望を捉えてるわけですよ。賛美してる時に。もうなんか生活めちゃくちゃでどうなっていくか分かんない時に、主は御座におられるって聞いたら、そっか、まだイエス様がいる、イエス様いるよねってこうなるわけでしょ、ね、で自分が大きな失敗してもうダメだと思った時にね、主が血を流してくださったってね、 賛美するじゃないですか。共に祈るじゃないですか。御言葉聞くじゃないですか。私希望を捉えようとして逃れるっていうのはいろんな戦いがありますから、矢を撃ってくるわけですよ敵は。で、イメージとしては神が岩になってくださって、その洞窟に入ってるイメージですね。だからいろんな大砲とか撃ってこられても、もうそこにいれば安全なんですよっていうふうに逃れてきてる。主が酒どころ、主が岩、主が岩尾なんです。そして約束と誓いという変わらない二つのものによって変わらないんですね。いろんなもの変わりますよね、世の中変わります、変わります。で、毎回その各時代において主流になっているものによってキリスト者はあざ笑、もうバカじゃないのって言われるわけですよ、ね、そういうこと。でも結局その時代っていうのはなくなって、だって歴史で見たらさ、あの時代すごくおかしかったよねとかって言ってるけどね、当時の人にしてみたらこれ普通、クリスチャンはまともなのに、例えばクリスチャンはローマの時代だったら、ギリシャの時代だったらもう堕胎は当たり前、赤ちゃん生まれたらゴミ捨て場ですよ。トルコリコ行った時にエペソでね、行かなかったけども赤ちゃんのゴミ捨て場があるんですよ、遺跡がちゃんと。どうすか、それに拾いに来るっていうね、物好きがいたわけです、クリスチャンたちです、クリスチャンたちです。どんな子も神様によって作られた、こう信じてるけど、えバカじゃないのってなるじゃないですか。で韓国にはこれクリスチャンのお母さんで、で息子さんがいてね、歌を歌ってオペラすごい綺麗な賛美歌なんだけど、なんかちょっと顔頭がね、少しこうなんかちょっと潰れてる感じなんですよね。なんと脳がないっていうかね、脳が普通じゃないんですよ。でもう堕胎しましょうと、もう死ぬで自分の母体も危ないですよと。でもこれ全ての人がねそうできるとは限らないですよ、クリスチャンだったとしても。けども彼女は産んだんです、信仰によって。でもう生まれたら死ぬってみんなで思ってた、生きてんですよ、で生きてんですよ。そして今韓国の番組にこう出てる、で歌を歌ってるんですよ、その子はですね。で今だってバカにされますよね、クリスチャンとしてね、いろんなところでお前何なんだとかね、そういうことするからね、あなたねキリスト教みんな信じる、こうなんかよく言われない、僕よく言われるけど、そういうことするからね、もう、ね、で僕はもう牧師なんでね、宗教者としてね失格ですよっていうのはもう今ちなみにあるところでボコボコに言われてますけどね、でそうすると僕ね、大体表情はねニヤって笑ってるんですよね悪いやつだなと思いながらね、確信犯だなと思いながら、なんでかっていうとね、約束と誓い変わらないんですよ、世の中が変わってるだけなんです、その時代ので。次に力強い励ましを受けるんです。単なるね励ましじゃない、で私が好きじゃない励まし、クリスチャンの中でもね時々見るから、まあ、みんなはやってないかな、だけど ね誰々ですよね、君なら大丈夫だよってね、大丈夫だよ、ここ。いや大丈夫じゃないからがっかりしてるんだよってねそういう励ましじゃなくて力強い励ましなんです。それはもう約束、誓いを伴った約束ですから、それにあって励ますんです。だ大丈夫だって、そう大丈夫、キリストにあって大丈夫ですよ、イエス様ついてるから大丈夫ですよ、あなたのうちには大丈夫なもん何一つないけどってそれそのまま言っちゃったらあれだけど、キリストにあって大丈夫なんだよって励ますんですね。で二つにおいて神は偽ることはありえませんと、これは話しましたですね。でこの話がずっとヘブル書は続いていて、例えば有名な箇所10章の23節から25節を意味しますよ。 約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることは分かっているんですから、ますます励もうではありませんかとね。もう本当にこう同じ話でしょこれね。これ続いているわけです。で次です。私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の怒りのようなもので、また幕の内側まで入っていくものなのですと。いや本当にね、ここは私自身も励まされましたね。皆さんどうしよう、午前中にこれ話し説教した内容なんですけども、やっぱりね、すごい単純なんですね。こうどうやったら揺り動かされないかと、どうやったら荒波に飲まれることはないかと、いろんなことが今世の中で起こってて、いや普通人間的にはもう辛くてやっていけないってこともある。でけども、なんで信仰から離れなくても済んでいるのかっていうのがすごい目に見えないところにあるんだと。それがイエス・キリストに対する希望という怒りなんですよね。でここに立っているからこそ、いろんなことが起こってもこう揺れたとしてもですね、こう戻ってくることができるわけなんですよね。皆さん、なんか誘惑受けたことないですか？揺らいだっていうの、辛いって思うことないですか？ね、いや私は私であるんですよ。あんま言っちゃうとほらまた長くなっちゃうし、ね、ありますよ。今もね、ある意味でそうかもしれないし、あるんですが、これさえあれば大丈夫だって、それはイエス様にある約束の希望ですね。そしてもっとすごい嬉しいのは、この幕の中に入っていくことができるっていう希望を持っていると、その大祭司がこの神のおられるところの栄光に預かることができるわけですね。シェキナーっていうんですけども、何かって言ったら神が臨在しているところにある光なんです。でこれに預かることができるという、この深みにさえ入っていくことができるんです。なんかこういう栄光を見るとかなんだかちょっとなんか一生懸命ね、もうこう賛美をなんか1時間2時間うわーってやってね、なんかそういう高揚した気分になってうわーとかって、だからそう考えてしまいますけど、もちろんそれもね素晴らしいことですよ。1時間2時間続いた結果として続いたっていうのは素晴らしいことですけど、これなんか意図的にっていうのはね、そうじゃなくて、静かにこのキリストにある約束ですね、これを希望に持っているときに、そのまま導かれていくんですよ、この死聖所に。でそれを解き明かしていくのが7章以降です。ですね。で、ローマ書の5章の2節にこう書いてあります。このキリストによって、私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますと。で20節最後、イエスは私たちのために先駆けとしてそこに入り、メルキゼデクいつもねメルキゼデクって言っちゃう、メルキゼデクの例に倣って常しえに大祭司となられたのですと。イエス様は地上の幕屋ではなくて天における真の聖女の中に入られたっていう、先駆けと言ってますけれども、私たちも神の御座そのもののところに近づくようになるんだよっていうことなんです。すごくないですか。皆さん、なんか皇居の天皇陛下ご家族に、普通入んないよね。祝賀行事の時にあそこにせめて外に出てきてくれたあんくらいがじゃないですかね。あと他に王様とかに会ったことあります？ないよ、僕一人もね。でもこの方は王の王、主の主ですよ。天におられる御座、この方のところに入ることができるわけなんですよね。そしてそこに入って入っていくんですけども、 イエス様が先駆けとなって入ってくださったので、私たちも入ることができます。入ることができるんですね。イエス様は、ね、メルキゼデクの例に倣って常しえに大祭司だとこう言っています。これでようやくですね、7章でメルキゼデクの話に入ります。でこれがすごい込み入った話になりますが、皆さんついていきましょう、ね、ついていきましょう。多分ね、このユダヤ人にとってもね、こうびっくりする話なんですよ。多分こう当時の祭司って言ったらアロンでしょって、アロンの直系でしょと。メルキゼデク確かに書いてるけど、はぁってなったと思いま す, です、ね、でそれを分からせるために説明していくの、これからね、うん、解き明かしですね。まさに細かい聖書研究というか聖書の勉強ですね、これから7章ね。皆さんね、前もって読んでってください。そして創世記の14章もね、読んできてください。大事なのはこの目に見えないところ、普通は気づかない、そういうところにある希望ですね。イエス・キリストという希望、これを大事にしてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして希望の告白をするように命じておられることを覚えます。主よ、私たちいろんなことが世の中で起こってますけれども、天のお父様、あなたが、本当についておられるので感謝します。そして本当に私たちが、どの時代にあっても変わることのない約束を持っているということを信じて、その中でしっかりと生きることができますように。そして、こうやってイエス様の名によって集まってますが、互いに励まし合って、そして慰めと、慰めを受けることができますように、よろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。